耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1151回6月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの中にですね、普段の仕事とか生活の中でですね、あれ俺こんなことしていいのかなとか、あの私こんなことでずっと続けていくのかしらみたいな、あのついついね、こうモヤモヤした気持ちが出てきてやる気がなくなってしまうとか、気分がこうなんかテンションが上がらない、そんな人いらっしゃいますでしょうか。僕も結構そういう部分があるんですけどもね、そうなるたびにね、この新刊ラジオのね、あの収録とか仕事とかですね、あの知り合ったそのビジネス書、そのビジネス書の内容がなんかこう僕をギリギリ一歩のところでこう踏みとどまらせてくれるような、そんな経験がよくあります。なんかね、ほんと膝から崩れ落ちたんだけど、なんとかこうビジネス書があったおかげで、ああこんなところにつって、ビジネス書が胸元にあったから弾丸が胸に届かなかったぜみたいなそんな状況があるんですけれども、まあ本がね救ってくれてるというのは、あの僕はいつも一人でいるみたいですけども、人間でね結構僕が救われるなーと思うのが一人いましてですね、それがあのオトバンクの社長である、上田渉さんです。最近お互い忙しくてあんまり会ってないんですけども、まあ、上田さんがですね、こういうことを言ってたとか、こういう行動をしたとかで、そういうのを見るたびに、うん、やっぱり彼はそういう推進力がすごいなと思って、勇気をもらいます。負けないように頑張ろうと思ってね、こうやってマイク前でいつも頑張ってるわけなんですけど、今日はそんな上田渉さんの本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はマガジンハウスより出ております上田渉著、勉強革命、音読となぜと納得が勉強力とビジネス力をアップさせるという本です。こちらの本の冒頭なんですけど、なかなか面白いです。実は私は昔のびのび太でした。いわゆる落ちこぼれです。最高です最高の行から始まるんですけども、まあそんな内容から始まるこちらの本、まず著者のご紹介しましょう。著者の上田渉さん、株式会社オトバンク代表取締役社長、今でこそ東京大学出身のベンチャー企業の社長というふうにね紹介されますけども、高校時代はなぜ勉強をしなければならないのかという壁にぶち当たって、遊び歩くだけの毎日を繰り返す、いわゆる落ちこぼれだったんだそうです。どのくらいの落ちこぼれだったかというとですね、受験を控えた高校3年当時の偏差値が30、逆に取れないですね。そして進路相談の先生からも見放されるほどだったんだそうです。しかしそんな上田さんも、ある日生きる目的を見つけて勉強する意味を理解すると、まあ、力を取り戻して未来を切り開いていくパワーを手にしました。そして2004年にですね、株式会社オトバンクを創業して、オーディオブック日本最大手のフィービーの運営を軸に、出版マーケティング事業も手掛けて、まあ、出版業界において本当に一目置かれる存在となっています。まあ、本当にね、どん底の状況からですね、東大合格、企業、会社経営とね、まあ、次々と夢を叶えてこれた上田さん、どんな秘訣があったのか、その秘訣がですね、まあ、上田さんの価値観と学生の頃からずっと続けてきた習慣なんですけども、この本のサブタイトルにもありますように、音読、なぜ、納得、この3本の軸を、この本ではご紹介しています。単なるノウハウ本じゃなくてですね、まあ上田さんの自伝プラスノウハウ本みたいな感じになっていますので、矢島雅宏個人的には非常に大満足です。自伝が読みたかった。僕は上田さんの自伝が読みたかった。本人にもそう言いましたからね。というわけでやっと書いてくれました。では内容をご紹介していきます。まずは、上田さんと言いますとですね、株式会社オトバンク代表、オトバンクのね、あの企業のキャッチコピーが聞き入る文化なんですけども、まあ聞くことというのが結構大きい話ですよね。その上田さんの聞くお話を一つしようと思うんですけども、上田さんセミナーや講演会に行くとですね、聴覚に完全集中するために目を閉じて聞くんだそうです。確かにセミナー講演会で一緒に行くと目つぶってますね彼。まあ、そうなるようになったきっかけはですね、講演会に出席する経営者クラスの人が一様に目をつぶって聞いていることに気づいていたからなんだそうです。まあ、話してる方からするとね、あれ寝ちゃってんのかなーなんていうふうに思うかもしれませんけども、ちゃんと聞いてます。後からすごく鋭い質問が来たりね、突然カッて目を開いてメモを取ったりとかね、まあものすごい集中力だと思うんですけども、上田さん曰くですね、この目を閉じて講演者の声に意識を集中させると言語感覚に集中できるようになって、その結果理解度が上がるというお話なんです。上田さんは著書の中で繰り返しですね、まあ僕聴覚で耳で聞く人間だからみたいな話をしているので、これは非常に納得なんですけども。 そんなこんなで上田さんの勉強法は基本的に、聴覚を使っています。人の話を聞いたり、書物を自分で音読してから耳から聞いたりするなどですね、そんな方法をとってるんです。まあ、ちなみにこの聴覚からの学習効果はですね、結構学術的な研究で実証されてるんですけども、日本ではまだ聴覚を学習に活用している人が少ないそうで、そういう部分も啓蒙したいみたいです。これがまあ上田さんの軸の一つである音読、まあ耳で聞くという部分、そして自分で読んでみるというね、勉強の工夫でした。もう一つの軸、なぜ、これはですね、上田さんがずっと続けている習慣なんですけども、なぜと、まあ自分自身とかいろんなものにね疑問を問いかけるというものがあります。そしてまあ自分で答えを考え出すと、非常に身近なことをね、本の中で例に挙げてるんですけども、例えばファミレスに行って、このファミレスは他店と比べてやたら新メニューが多いんだけど、なぜだろうと、そういうふうに考えるらしいです。この場合、例えば、経営効率が悪そうだな。コストを高くしないとやっていけないだろう。ほら、値段も割高だぞ。株価の状況を見ると、あ、やっぱり悪いな。この分では同業他店との競争で負けそうだな。っていうふうに、考えることができるんですね。で、このなぜなんですけども、上田さんがそのオーディオブックのね事業を思い立った時もすごい役に立ったそうです。オートバンクの創業時、オーディオブックを作るために出版関係者に話を聞いて回ってると、オーディオテープで成功するのはとても難しいとか、アメリカは1000億円市場に成長しているが、それは車社会だからだ、日本は車社会ではないから無理だ、なんていう意見をね、大多数の人からいただいたそうです。ちなみにオーディオテープっていうのは当時の名称です。まだオーディオブックなんて言葉が浸透してなかったんですね。そういう風に言われて普通だったら諦めてしまうところ、上田さんはですね、なぜ日本では朗読を聞く文化がないのかという疑問を持ったんだそうです。まあ、引いてはなぜ日本でオーディオブックはうまくいかないのかという疑問になります。で、答えはもうあらかじめ言われてますね。車社会ではないから。しかしね、上田さんはそこをね答えとせずに、機器、価格、コンテンツの数という3つの問題点があるからだというね別の解を導き出しました。機器に関してはですね、当時カセットデッキとかね CD プレイヤー大きかったので持ち歩くのが不便だった。さらに本の長時間朗読っていうのは、60分テープ何枚分にもなり、メディアとして非常に不便だった。そして価格についても、当時本の 2,3 倍ほどの価格帯でした。またコンテンツ数も、今ほど充実したコンテンツ数や内容は確保できていなかった。こういった分析を通してですね、自動車文化ではない日本であっても、機器、価格、コンテンツ数の3つの条件が整えば、日本でもオーディオブックは普及するという思考が固まって、起業を決意したわけです。で、このなぜなんですけれども、聞いててね、多分こういう風に思った人がいると思うんです。それ頭良くないと思い浮かばなくないっていう、まあそういう人もごもっともなんですけどね。まあこのなぜってのは、まず何がいいかっていうと、仮説を立ててそこから考え始めることができるので、本当無限にね、いろんな可能性を考えることができる。自分の頭で考えていろんなことを、まあ新しい概念を打ち出したりすることもできるというわけです。でもやっぱり頭の良さがある程度必要になってくる。で、そういうわけで、この本の前半ではですね、上田さんの勉強法、どうやってその勉強法を変えてったか、というのが書かれています。まあ、だからこそタイトルが勉強革命なんですけれども、上田さんの勉強法は耳を使うので結構、って思うことが多いと思います。ですが上田さんはですね、自分で、何かを読んで、音で聞いて覚えた方が僕は効率がいいんだっていう風に気づいたらしいのでね、自分に合ってる形で勉強してきたわけです。まあその他ですね、国語のその演疫法、機能法とかですね、当たり前のことっちゃ当たり前なことなんですけど、ね、その現代文的なね知識なんかもちょこっとだけ書いていますので、そういうね勉強をしてきた人だと思えばですね、このなぜっていうのはですね、あ、できるだろうなって思うと思います。だから皆さんもね、こちらの本読んだ時にね、この勉強法とその上田さんが勉強を通じて感じたことってのを本の前半で読んでもらってると思うので、なぜについてはね、そんなに頭がいいからできるんだろうというふうに思わないと思いますよ。意外とね、ほんと単純なことでいいんです。なんでこれこうなんだろうなっていう疑問を持つことが大切だと。またそれが、上田渉さん、上田渉という人物のですね、強みなんだと僕は思います。で、最後の軸になります納得なんですけども、これについてはそろそろ時間もなくなってきたのと、あんまり言うと営業妨害っぽいので、この納得に関しては、皆さんね、ぜひ自分で読んでみてください。 ではまとめようと思います。こちらの方はですね、上田渉さんが書かれた、まあ、本当にあの偏差値30、学習時間ゼロから始めたその学習ノウハウのお話、そして、上田さんの自伝的な部分、この2つがね織り込まれた本になっております。なのでテクニックとしてねすぐに役立ちそうなまあ、英語の効果的な学習法とか、あと即音読のテクニックとか、あと国語力の身につけ方なんていうのもですねすぐに読めるものですし、またあと上田さんがその大学でどんなことをしてきたかとか、あと実は NPO 法人立ち上げようとしてたこととか、あとその上田さんの知人でね鴨の橋プロジェクトをやってる人がいまして、これに関わった時のエピソード、あとはね、前に実はちょっと一個会社ちょっとやったことがありまして、会社のオーナーにいいように使われて騙されそうになった時に何を学んだかみたいな、結構面白い話が書かれています。面白いの僕だけかもしれませんけれども、きっと皆さんもねこれ面白いと思うと思いますよ。人に歴史ありって言いますけどね、上田さん大学に受かるまでは本当に落ちこぼれだったみたいですけど、大学に受かってからすごい勢いでいろんなことをしてます。僕はそれをね本当に友人として聞いてたんですけども、いざ活字になってみると本当に面白いなと、この人はこの年齢で波乱万丈なことを生きてるなというふうに、思います。まあ、このだから自伝と勉強ノウハウ、この2つをね、ぜひ読んでほしいと思います。矢島雅宏個人としては自伝を非常にお勧めします。ブックナビゲーターとしては、勉強のノウハウぜひ学んでみてください。では書籍情報です。勉強革命、音読となぜと納得が勉強力とビジネス力をアップさせる、上田渉著、マガジンハウスより税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。上田渉さんの本だったんですけどね、実はこの本ゲラ段階でね読ませてもらったので、僕について書かれてる部分がいくつかありましてですね、結構よく書かれてたので嬉しいなと思ったので、メールでね上田さんにありがとうっていうふうに送ったんですよ。よく書いてくれてありがとうですね、これからも頑張るからよろしくねと、そしたらですね上田さんがですねさりげなく本当友達に送るような感覚でメール返してくれましてですね、結構かっこいいこと書いてあったんですよ。おお、そうか、矢島がいないと始まんないからな、うん、頼むよ、かっこいいな。上田さんね結構いいところがあってですね、何か仕事とかねプライベートでもそうなんですけども、何かやった時にですねありがとうって必ず言うんです。たとえそれが上田さんのミスをフォローしただけであっても、ちょっとここ間違ったから直しといたよって、普通すいませんって言うじゃないですか。上田さんはですね、うん、ありがとうって言うんですね。これ結構いい習慣だなと思って僕は真似しようと思ってるんですけど、ついついねすいませんって口を出てしまいます。なかなかね、上田さんにはなれないですね。まあ、そんなこんなでなんだかんだで矢島の憧れの人です、上田渉さん、こちらの方にぜひ読んでみてください。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
新刊ラジオリスナーの皆さんこんにちは、オトバンクの上田渉です。いつも新刊ラジオを聞いていただきどうもありがとうございます。今までいろいろやってきましたけれども、つまずいたり挫折感を味わうこともたくさんありました。そんな時私は勉強に助けられてきたんだと思います。この本には、私が今までずっとしてきた勉強や いろんなビジネスのやり方とかそういうことをすべて書きました。また学生時代に活動してきたことや、創業から現在に至るまでに考えて行ってきたこと、もちろん新刊ラジオ壮絶秘話も含めてですね積み隠さず、お話ししました。この本はこんな人に読んでほしいと思ってます。今の自分に不満があって、自分を変えたいと思っている人、何かをやりたいと思っているけれども一歩前に踏み出せない人、勉強したいと思っていてもなかなか勉強し始めることができない人、そういう人にぜひ読んでいただきたいと思っています。新刊ラジオリスナーの皆様にも楽しんでいただける内容だと思いますので、ぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。